このコーナーでは私長尾和弘が孫子の兵法を使ってその時々で感じたビジネスに生かせるお話をしていきたいと思います。
レストランにあるシェフの気まぐれサラダのようなイメージで、長尾さん独自の目線で孫子の兵法からビジネスに役立つお言葉を紹介するというコーナーです。
はい、今日のテーマはですね、はい、先回りして先手を打てなんですけども、まあ、今回からですね経営計画の策定に入っていきます。
孫子の兵法をビジネスに応用するためのポイントとしてビジョン・ミッション・経営戦略立案とこれまで取り上げてきて、今回はこの経営計画策定ということで。
そうですね、はい、気まぐれではなく、はい、計画的に入っていきたいと思います。
気まぐれ孫子というコーナーですけどね計画的に。
そうなんですね、はいはい、これは多分大切なことですね。
そうですね、
はい、で前回ですね、うん、経営戦略立案のこう最後にですね、
はい、
20年後の長期でね、うん、戦略を立てるという話をしたわけなんですけども、はい、まあ、20年先にしたっていうのはその現状のね制約、経営資源の制約から離れるために、まあ、ガーンとこう未来まで飛んだわけなんだけど、うん、ちょっと確かに先のことになっちゃいますんで、うん、そこに向けてですね確実に進んでいくやっぱ計画というものがね、必要になります。まあ、もちろんあの詳細なですね計画を20年後まで立てる必要はないんですけれども、うん、まあ、そこに向けたですねあのこう段取りというかね、うん、あのやるべきことはまあ整理していく必要があるということになります。
20年後のことを考えるのは必要だけどそこまで細かくなくていいよっていうことですか。
そうなんですね。
どういう手順で策定していけばいいんですか。
はい、まあ、あの20年後にですね、はい、目指す姿からですね逆算をしてで中期計画単年度計画というものをですね、あの策定をしていきます。でここで気をつけたいのがですねやっぱ積み上げていくということではなくて、うん、やっぱ逆算でですね計画を立てるということなんですね、
はい、
でどうしてもですね普通に経営計画立てていくとその昨年までの実績とかを見ながらですね、はい、来年どうする再来年どうするみたいな形で、うん、まあ、積み上げ型であのやっちゃいがちなんですけれども、うん、20年後のこう戦略をちゃんと立てているわけですから、うん、まあ、そこから逆算して、どうするかということをこの3年ないし5年ぐらいの中期とですねでさらに今年どうする今年度どうするっていう単年度のですね、計画にまあ落としていくというあのことになります。
なるほど。
まあ、先回りをしてですね先手を打つにはね、うん、どうするかっていうことを考えたいわけなんで、うんうん、まあ、その逆算でですねこう計画を立てていくということになります。
20年後にどうなってたいかっていうまず先手を考えてどんどんどんどん逆算していくという。
そうですね、
成り行きを考えるのではないってことですね。
そうなんですね、うんうんうん、で孫子はですねあのこういう教えを残しておりまして、うん、先に戦地に降りて敵を待つ者は一死、遅れて戦地に降りて戦いに赴く者はロス、故によく戦う者は人をいたして人にいたされず、うん、というふうにあの言っているんですけども、はい、これ何言ってるかというとですね先にですね戦場について敵が来るのを待ってる方はですね、うんうん、まあ、準備も整えて、ですねそしてこう休憩もできますんでね、うん、あの有利に戦えるんだけれども、はい、遅れてですね戦場に到着した方は、まあ、敵がもう待ってるわけですから、うんうん、あの休息も取れずにね、はい、ちゃんと準備もできないと、例えば隊列を整えたりとかする暇もなくですね、うん、戦いが始まったりするとですね、これはやっぱり兵は疲れてしまうよというものなんですね、うん、まあ、だから、優れたですね将軍は相手を思うように動かすという取り組みはするんだけど、うん、相手からですね追い込まれて、まあ、そうせざるを得なくなる、まあ、動かされるような状況にはしないんだぞという教えになります。
計画的に進めるから先手が打てるっていうことですかね。
そうですよね、やっぱり追い込まれてですねもうそうするしかないじゃんみたいなことになっちゃうとね、もう打ち手が限られてくることになるし、で、ね、で相手からですねきっとこうするだろうなと、まあ、こうするしかないんだからきっとこう来るぜというふうにこう読まれちゃうわけですよね、
はい、
でこれを人に致されるという状態というわけですね。
先手っていうのは例えばどんなことが考えられますかね。
まあ、各いろんな業界とかね、うん、でそれなりのこう想像はついてると思うんだけど、うん、まあ、説明するのに分かりやすい例で言うとですね、
はい、
まあ、自動車業界でよく言われるケースっていうね、ものが例えばあります、
はいはいはい、
でケースっていうのが C っていうのはコネクティッドですね、
うんうん、
で A がですねオートノマス、うん、自動運転ですね、
うんうんうん、
で、S がですねシェアとかサービス化するっていうね、うん、カーシェアとかこうサービス化していくっていうね、まあ、ものです。そして E がですね、 エレクトリックっていうことで、まあ、電動ですね、電気自動車ですね、うんうん、まあ、このこう流れでですね進むっていうことはもう分かってて、
うん、
で業界の人はもう共通の認識だということになりますよね、はいはい、でそういう流れの中で20年後に自社がどういう立ち位置に行くかという時にですね、このケース全部においてこう優位性を持てるかっていうとなかなかそれも難しいんで、
うん、
例えば、うちの会社は電気自動車で行きたいですよという会社もあるかもしれないし、うん、例えばいやいやうちはあえてこの電動化に向こう全体が進んでいくんで水素で戦うぜみたいな、
うんうんうん、
まあ、そういうのを考えるのがその戦略なわけなんだけど、うん、じゃあ20年後にそうすると決めてですね、うん、急にはならないんで、
うん、
でそれを、逆算してきてですね、じゃあその20年後にそうなるためには今年どういう手を打っておくべきかと、じゃあ3年後にはこうなっておく必要があると、うん、5年後には、ここまでやっておく必要があるよねといったことをですね、まあ、考えていくと、で細かくどうなるかは分からないんだけど、まあ、このケースの流れになることは分かってるよねと、
うん、確かにそうですね、
いうのはですね、うん、非常にですねこう分かりやすいトレンドですよね、多分これ外さないわけです、うん、
はい、
でもこれが20年後の時点でどんな状況になるかまで細かくはもちろん分からないんだけど、
ま
あ、流れるこう方向性みたいなものはねこう分かっていくと、でそれをですね今からどういう手を打っていくかということですね。で既存の自動車メーカーはまあそうやって考えるんだけど、
はい、
じゃあ今度はそういう自動車メーカーがそうなっていくと、こうなったらですね、うん、異業種の自動車以外の、
うん、
産業がですね、うんうん、そうなっていくんだったら今まで自動車できなかったんだけど、うん、電動でいいならモーターで動くわけだから、
うん、
電気関係のね、家電メーカーでまだいいんだけど、
はい、
まあ、そういうところがですね、じゃあなんならじゃあ車作っちゃおうかなみたいなってなったら、例えばソニーさんがやりますよ、
はい、
パナソニックが車作るとか、
なるほど、
そもそもバッテリーは得意だぜとかいうことがありますね、
はい、
またそういう人たちもですね、じゃあいきなりそうはいいけど車作るって言ってもノウハウがないわけだから、うん、やっぱ20年後にそうなるためには今のうちからどうするかということをまあ考えていくと、今出したような業界とかはもう大きな大手ばっかだから、うん、まあ、きっとそんなこと考えてると思うんだけど、
うんうん、
まあ、これを応用してですね、中堅中小の皆さんもですね20年後に向けて今何をやるべきかっていうのをきちんと計画化してですね、
うん、
まあ、それに向けて、コツコツですね準備を始めていくと、まあ、そういう計画を立てなければいけないということになりますね。
必ず進んでいく方向ってもう決まってますもんね。
そうなんですよね。
少子高齢化とかもそうですよね。
そうですね、もうこれも確定みたいなものですね、
うん、
で例えばですね年初の番組の時にも言ったんですけども、多分介護離職みたいな問題がね、
はい、うん、
これから大きな問題になってくるだろうというふうには思うんですよね、うん、で例えばうちの会社なんかだとですね、介護離職をこう、まあ、予防というかケアするためにですね、うん、
はい、
テレワークができるようにしましょうと、
あ、
在宅でですね仕事ができるようにしてあげることができると、はい、まあ、それに向けたですね準備ができるよねと。でやっぱ介護の問題っていうのはですね、まあ、多分おびさん世代だと育児とか出産とかの方が身近な感じがすると思うんだけど、はい、育児とか出産っていうのはこうね、事前に予定が分かるわけですよ。いつ頃生まれそうとか、
はい、
で生まれたら何年後に小学校に行くっていうのはもう分かってるんで、
そうですね、
準備もできるし、
はい、
計画もそれこそ立てやすいんだけど、うん、介護はいつ来るか分かんなくていつ終わるか分からないという問題なんですよね、
はい、うん
うん、非常にこう深刻な問題 でおまけに企業側から言うとですね、まあ、40代後半から50代ぐらいの、まあ、ベテランのですね、
うん、
人がこう抜けていくみたいな感じになります、
うん、
なのでそういう人たちがですねいきなりその介護で離職しなきゃいけないっていう状況になる前にですね、
うん、
で場合によっては家で、仕事ができるようにしてあげると、
うん、
テレワークがうまくできるようになるとその介護離職の問題をクリアできるじゃないかと。だけど当然職種によってですね、
はい、
在宅じゃ仕事ができないっていう人がいますよね。やっぱりそういう人が急にですね困らないように、じゃあその職種を転換していくとか部門をちょっと変えてみるとかですね、まあ、そういうものをやっていくとか、あとは当然その、在宅でやろうと思うとペーパーレスになっていないといけないんです、
はい、
で社内のその業務がですねペーパーレスで回っていくような体制を今のうちから作っていくから、いざ、介護離職の問題が出てきた時にも対応できるといったようなことですね、
うん、
まあ、世の流れは分かってるわけなんだから、
うん、
まあ、それに向けてですねきちんと、準備をしていくというのがですね、大事になるわけですよね。
なるほど、いつ来るか分からなくても20年の間には必ず来ますもんね。
そうそうそうそう、
そういう問題はね、
これはほぼ確実なわけ
ですよね。確かにそうですね、
はい、
分かりました。 今日の孫子の兵法をビジネスで生かせのテーマは先回りして先手を打てでしたが、使ったお言葉は先に戦地に降りて敵を待つ者は一死、遅れて戦地に降りて戦いに赴く者はロース、故によく戦う者は人を致して人に致されず。それでは次回も楽しみにしています。長尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。